イエスにこういう、お注いだ女性のことが書かれております。こういうというと私たちは、馴染みがある人またはない人それぞれだと思います。一般的に歴史上中世の時代に、フランスの貴族の間で香水というのがエチケットとして使われていたと言われています。自他ともに匂いを消すために普通に使われていたようなのです。今私たちは、男性であれば、こういう香水というのは使わない人が多いと思います。イエスが来られた1世紀の時代に香油というのは聖書を見ると死体の悪臭を覆うために使用されていたのでした。死体の匂いはきついと一般に言われます。それは嗅いだ人でないとわからないようなのです。私は牧師として今までいくつかの葬儀に参加したり、詩式、参与したことがあります。もうその時には遺体処置が葬儀屋によりされているので、本当の死臭というのは私自身わかりません。それを上回る香油がイエスの時代使われていたようなのです。今日の箇所に関連して現在関東教区5つの、地区で実施しているナルドの壺献金というのがあります。今日のところから取られている名前です。当教会足利東教会もその恩恵に預かっているのです。今日登場するマリア、別名ベタニアのマリアがイエスに注いだというのが香油、ナルドという香油なのです。どんな匂いがするのかは、わかりませんが、彼女のした行為というのは、今の教区のナルドの壺献金の名前にもなっているように知られているのです。彼女のやったことは、信仰とは何かを教えるものとなっています。では、それを見ていきたいと思うのです。この話の流れですけれども、前の箇所で、ラザロが蘇らされたということが起こっております。ラザロの兄弟というのは、マルタ・マリアと呼ばれます。ラザロは前の箇所で死んで死後4日経っていました。前の章の10章38から44節にラザロ復活が書かれてあるのです。で、その中を、にあるのはイエスが彼の納められている墓の前でラザロ出てきなさいと言われると、彼がそのままの姿でよみがえり墓から出てきたのでした。ユダヤ人の多くがそのことでイエスを信じて行きます。大変な噂になったようでして、宗教指導者は民衆がイエスに流れたので、イエスを殺したいと強く思うようになったのです。そういうラザロがよみがえらされた、 という流れの中での今日の箇所、まあ、今日の箇所の、日付というのは杉越の祭りの6日前のことでありました。杉越の祭り時にイエスがこの祭りの中で、死なれます。その約1週間前のが今日の記事、出来事です。もうすぐイエスは祭りの時に十字架にかかられ死なれるということになっております。まあ、今日の香油を注ぐ、マリアが注ぐ場面は、舞台は家であります。まあ、今日の箇所で言いますとベタニア、それはエルサレム、都から徒歩30分ほどのところ、まあ、そんな遠くないところです。で、この家にラザロが死んだ、また生き返ったラザロが同席していました。この家はベタニアと今日の箇所では、まあ、特定しますが、並行記事、括弧のマタイとかマルコというところでは、家は重い皮膚病だった人の家、別の人の家とあるのです。まあ、どっちかが皮膚病の家だったのか、まあ、その人も癒された、またラザロの家だったのか、まあ、どっちかははっきりしないようなのです。しかし、いずれにせよ共通しているのは、この家には蘇らされたラザロがいた。で、その兄弟マルタがいたのです。で、もしかしたらマリアが出てくるので、この人はラザロの兄弟マルタの妹ではないかと、まあ、想像はできます。ここで家で食事、イエスのために夕食が催されます。ラザラが同席していたので、まあ、感謝の思いから周りの人がもてなしたのでしょう。イエスはラザロをよみがえらせた人として有名となり、まあ、ラザロは死後4日経っていて、周りの人も知っていたいました。死んだ人をよみがえらされたイエスはさらに有名となり、ラザロもそのことで有名になっていました。で、この後の流れによりますと、今日の箇所の後、次のページの12節からは、エルサレムに迎えられるイエスとなっています。イエスは子供のロバに乗られて、エルサレム入場され、群衆はイエスをナツメヤシの枝を持って喜び迎えます。しかしこの群衆は祭りの間心変わって十字架につけると一緒に叫ぶ者たちと変わってゆきます。さて、話の前後の流れの今日の箇所ですが、この家で夕食会が持たれました。ラザロの兄弟、マルタが給仕します。感謝の思いでしたことと思うのです。このマルタ、そして今日出てくるマリアは誰かは特定はできませんが、マルタとマリアの姉妹が登場する場面が別の箇所にあるのです。それはルカ10章。127ページです。まあ、そこもある意味、有名なところであります。で、今日出てくるマリアは、その同じマリアなのかは断定はできません。当時、マリアという名のついていた女性はいっぱいいたようなのです。で、今日出てくるマリアは何を家の中でしたかというと、3節で、その時、マリアが純粋で 非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。というふうに、こういうことをマリアはしました。香油を、香水を足にイエスの底に塗り、自らの髪の毛で拭う、私たちの日本ではあまりない行為ですが、当時の時代、地方では、そういうことが、普通だったかもしれません。マリアなりの行為をしたのです。しかしこれがある人の怒りを買ったのです。4節で、弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言ったと言います。もうこの1週間経たないうちに彼はイエスを銀貨で売る。もうこの時もそういう思いでもいたわけです。ユダはこう言ったのです。5で、なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。1デナリオンが約1万円とするならば、300万円、かなりの高額、当時の年収、一般の年収ぐらいの価値がある行為であります。で、ユダという人物は、弟子団の会計を担当していました。お金を任されるほどですから、信用があったと思われていましたけれども、彼は会計をごまかし、悪用していたのです。だから、五節のようなことを表面的に綺麗事を言っていたのでした。実は自分が使いたかったのだとも言えます。で、他の福音書、例えばマルコのところでは、マリアがしたことを責めたのは、ユダだけでなく他の何人かが責めたとなっています。いずれにせよ、マリアは他の人から、今日のところではユダから、貧しい人にそれはお使えばよい、もったいないと、叱られた、責められたのです。マリアはイエスに高い高価な香油を注ぎました。なぜそんなものを持っていたのでしょうか。もしかしたら自分の兄弟ラザロの遺体に塗ろうとして、持っていたのかもしれず、それをよみがえらしてくださったイエスに感謝から代わりに注いだのかもしれません。どうかはわかりません。で、マリアのしたことに対し、ユダは文句を言いましたが、イエスは言われます。7から8で、この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではないと言われます。もちろんこの言葉の意味することをマリアもユダも他の人が理解できたわけではないでしょう。すべての人はイエスが約一週間後の祭り時エルサレムに十字架にかかって死ぬことなど知らないのです。しかしイエスだけは、神だけはご存知であったのでした。イエスは彼女のしたことは私の埋葬のために用いられるというふうに言われました。比喩的な意味なのかなというふうに思ってしまいます。実際にイエスがの遺体というのは、イエスが亡くなって、十字架、 から、まあ、遺体処置なんですが、安息日というものは重なっていたために、香油を塗る時間がなかったようなのです。ですから、その後、安息日が終わった後、マグダラのマリア、別のマリアがイエスの墓に行って、遺体に香油を塗ろうとしたのでした。まあ、実際空になっていたという長い話ですが、でイエスの体に香油を注いだのは、このベタニアのマリアだということを比喩的に言うことがある意味できます。マリアは高い品物を捧げました。まあ、身を捧げた、まあ、キリスト教教会用語で献身、捧げるに献身しました。しかし、この行為したことは、イエスを信じる人たちの献身の姿と重なるものなのです。イエスを私の自分の救い主と信じ救われた人というのは、神のために自分自身を捧げ、また自分の大切なものを神に捧げるようになります。今、教会では礼拝の中で献金としてそれぞれが金銭を神にお捧げしています。また、奉仕に預かることによって自分自身を神にのために捧げるのです。まあ、それはこの世の一般の価値観からすれば、そんなこともったいないと見えるかもしれないのですが、捧げるマリアの姿は信仰者の健全な姿となっています。それは聖霊の働きにより罪深い私たちが、そのようにされていくのです。関東教区では繰り返しますが、ナルドの壺献金を行っています。それは一人一日10円を目標、まあ、そうすると300円になります。目標に貧しい教会の牧師者や災害時の教会支援などに用いられ、まあ、今回の能登半島地震とか、にも用いられるのかもしれません。で、この献金運動は昨年も約1200万円の献金が教区から捧げられたのです。もともとこれは一人の女性信徒の提案から始まっていて、37年間、まあ多少誤差があるかもしれませんが、37年か8年か、37年間続いているのです。神に捧げられる金銭的なものによって、現在いくつかの教会が支えられて、まあ、助かっているのです。ですからマリアの今日の行為したことは、今の関東教区の献金運動の一つの名付け元となって、ひな形というかとなっています。この捧げたマリアと対照的なのが、文句を言った使徒のユダ・イスカリオテだったのです。彼はイエスに自分の大切なもの、お金を捧げることを躊躇して、会計の一部を私利私欲のために使っていました。まあ、それはイエスしか知らなかったようなのです。彼はイエスを祭りの時に銀貨30枚という奴隷の価格で宗教指導者たちに売り渡し、まあ、その結果彼はそれで儲けたと得したのではなくて、後悔して残念ながら自害してしま 不能でした。しかしこのユダの思い、生き方というのは私たちの生き方ともなります。私たちは自分と自分の大切なものを私利私欲のために用いてしまう生まれながらの罪の性質や習慣を持っているのです。ある意味私たちイエスを信じ救われる前、救われてもまだ成長の段階に至ってない時はユダのような思いで生きてしまうのです。人生はすべて自分のためにあるとし、生きてしまいます。またその生き方の結果も自ら刈り取ってしまうのです。この福音書を書いた使徒ヨハネは同席していたので、マリアの捧げた香油の匂いを嗅いだのです。香りはその家一階になったのでした。その匂いというのは当初ヨハネにとって複雑な思いだったのかもしれません。ユダは文句を言う、イエスは褒める、どっちなんだろうか。しかしこれは後にヨハネにとって心地よい、思い出、香りとなっていったと思います。後の時が経っての聖霊降臨後の教会時代、使徒ヨハネの牧する教会が出てきます。使徒ヨハネのいる教会の礼拝というのは家で行われたり、場所がなければ教会墓地、地下墓地で行われたと思いますが、礼拝の中で聖餐式も行われたはずなのです。そこではブドウ酒、お酒を用いたので、その家、礼拝場はその香りでいっぱいになるでしょう。ヨハネはその時、かつてマリアが捧げた香油の匂いを思い出したの、重ねて思い出したかもしれません。神のためになされる同じような行為というのは、神にとって、本人にとって、周囲にとって、霊的に健全な良い香りとなります。マリアはナルドの香油をイエスに捧げ、イエスは良いものとして受け取り、予想外のことに用いられると言われました。この女性はカトリック教会では聖人として扱われているようなのです。最近の2021年、姉のマルタの記念日である7月29日にマリア、ラザロを加えることを発表した。施行して彼女をベタニアの聖マリアと呼んでいるようなのです。聖人認定されてしまいました。さてマリアという名前は当時多くの女性に付けられていた名前でありました。他にもマリアが出てきます。イエスの母マリア、マグダラのマリア、マグダラというのは村をの名前から取っています。そういうふうにある村のマリアとかも区別しなければいけないほどでした。また当時女性というのは宗教的に蔑視差別されていました。公に男の前に出てはいけないとか、そういう女性マリアがイエスに香油を注いだとき、男性から責められたのです。ですから彼女が萎縮しても、おかしくなかったかもしれません。再度申しますけども、この捧げるマリアの姿は、救われて、献身する私たちを表しています。聖霊の働きにより私たちは、イエスに捧げるのです。 たとえそれが他の人に評価されない場合であったとしても、イエスは受け止め、ご計画に用いてくださりるのです。で、彼女のやったことに対してイエスは言われました。7節からです。この人のするままにさせておきなさい、とです。まあ、イエスはメシア、救い主で、それは油注がれたものという意味なのです。マリアはそれと知らずにメシア、イエスに油を注いでしまった、ふさわしい儀式をしてしまったということにもなります。今私たちは生活のいろいろな場面で自分自身を、ものをイエスに捧げます。捧げることができます。教会の礼拝時に捧げられる献金や月定献金、この時期ではイースター献金など、金銭面での捧げ物をすることができます。自分自身を捧げる形として、教会で与えられる奉仕に預かることができます。今日は礼拝後に教会総会があって、各奉仕の発表というか、任も与えられることになるのです。私たちは日常生活の中でいろいろな判断をして歩みます。その中で自発的に神のために捧げる歩みをしていくのです。捧げる生き方というのは神にとって、本人にとって、ある意味周りの人たちにとって良い香りのする捧げ物となります。人はユダのように私利私欲のために生きてしまう性質を持っています。ユダはイエスの側近でありながら、そのような生き方から抜け出すことが、最後できなかったのです。彼はイエスを裏切りました。銀貨30枚儲けたと言って喜んだのではなく、それは彼自身を傷つけることになってしまいました。まいたものを刈り取ったのです。自分のためにした行為というのは、神にとって、ユダ自身にとって、周囲の人たちにとって、心地の良い香りとはならなかったのです。私たちはユダのような面を持ちます。しかし一方、イエスを信じ救われ、聖霊の助けによって、また育てられていく中で、今日のベタニアのマリアのような生き方へと、変えられていくのです。この世の価値観では、そんなものはもったいないよ、別の歩み方、使い方があるよ、とするかもしれませんが、イエスは今日のように、箇所のように私たちの生き方を受け止め、用いてくださいます。今、教会はイエス・キリストの受難を覚えての受難節、レントの時期を中にあります。そして何よりもイエスご自身、神のために、第一に神のために、ご自分を罪の生贄として捧げてくださったお方でありました。それはこの世の価値観からして愚かに見えました。周りの人たちも残念がありました。しかしそれは神にとって、イエスご自身にとって、周囲の私たち救われるすべてのものにとって、心地よい香りの捧げ物となりました。聖霊の助けにより、私たちもイエス・キリストのように、またベタニアのマリアのように捧げる生き方へと生かされていきます。それこそ私たちの歩みを心地よいものとするのです。お祈りします。天の父なる神様、聖霊の働きにより私たちを支え、助け、マリアのように主に捧げるものとして生かしていってください。また今日は東日本 大震災を覚えて祈ります。あの東日本大震災、そして原子力発電所の爆発事故という2度の出来事を思い起こしています。あれから13年が経ちました。出来事への記憶と関心が薄れ、あるいは美化された13年でした。未だに被災した方々の心の傷は深く残り、今でもふるさとに戻れない方々が多くおられます。また能登半島で発生した大地震により、多くの命と生活の場が奪われた多大な苦痛を思うと、決して他人事ではには思えません。私たちはそのことも覚えて、嘆き悲しみも愚かさと罪深さも、すべてあなたの御前に包み隠さず祈りを捧げます。天の父なる神様、イエスへの十字架の信仰により、私たちの罪が許され、神との関係が与えられることを覚えます。聖霊により私たちのいろいろな罪を示し、そこから解き放ち、神を礼拝する者として歩み、神の意図された自分人生を歩むことができますよう、助け導いてください。天国と神の平安の希望を抱いて歩む者として行ってください。教会の群れの者たち、家族関係者を覚えます。病、課題を抱えている者たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。